一つの村が消えた話をする。この話を人にするのも書き込むのも初めてだが、時間に余裕のあるやつは聞いてくれると助かる。文章は読みにくいかもしれないし、見るもののほとんどが釣りとかネタだろうと思う内容だと思う。なるべく皆の質問には答える予定だ。時間が限られているので早めの返答を心がける。では話を始めようと思う。俺はある山奥の村で生まれ育った。人口は100人程度。村に学校はなかったから町の小中学校まで通って行っていた。村人のほとんどは中年の大人や高齢の方で、一部の高校生や大学生の人たちも村を離れている。当時の子供たちといえば、俺と幼なじみの女子の A と男子の B の同世代のみであり、俺たちより年下の村人もいなかったから、ほとんど仲の良い3人で勉強をし、川遊びをし、釣りをしたりと、そういう生活を送っていた。幼なじみの A は俺たちの中でも一番賢く、はっきり言うと美人で、超田舎にこんな子がいるのは割と珍しい方なんじゃないかって一人思っていたこともあった。神社の神主の一族で、幼い頃から巫女として育てられてきた。幼なじみの B は頼りがいのあるやつで、遊びの予定とか内容もほとんど彼が決めていた。がたいがよく豊富な知識で楽しませてくれる親友だ。ちなみに町の小中学校も人数が少なく、廃校寸前のような状態だった。村は全体的に田畑、小川、空き地がほとんど。古い歴史がある神社、池が一つ。村人がやっている八百屋や福屋が一軒。この村へ行くには人口数千人程度の町から村へと続く道なり20キロメートル程度の一本の山道を通る必要がある。町から村へ行く道はこの一本の道しかなく、交通の便は非常に悪い。山奥の村ということもあって、村の関係者以外の人はほとんど来ることはないと、軽く村のもろもろの紹介をしたところで本題に入ろうと思う。この話は俺が15歳の夏、中学3年生の夏から体験した出来事。非常に現実味のない話だが、とある事情から虚構を混ぜずに語ることを誓う。説明が長いと思われるかもしれないが、なるべく分かりやすく俺の体験をみんなに知ってもらうための余計な配慮だと思ってくれ。まずはじめに村の行事や伝承について説明しようと思う。特定できるものはこの村を特定しても構わない。しかし俺は村を仮に特定できたとしても、ある事情から村に行くことは進めない。その点を深く理解していただきたいと思う。神社、祭り、伝承に関して。この村の神社では数百年前から1年に一度ある祭りが行われてきた。この祭りの名前は多分特定されないと思うから書き込んでおく。村の祭りは天聖祭と呼ばれ、村全体規模で行われる祭りだ。8月15日のお盆の日に行われ、村人全員が天聖祭に参加し、村人が露店を開き、世間で言われる盆踊り、この村では鬼なし踊りと呼ばれる独自の踊りを踊ったりし、最後は神社の巫女が巫女神楽、この村では上縁神楽と呼ばれる、これまた独自の神楽を舞うことによって天聖祭は幕を閉じる。この村の村人には天聖祭に関する3つの金が伝えられており、その金は親から子へ、子から孫へと伝えられてきた。 俺自身も小学生の時に両親から教え込まれ、絶対に破ってはならないと言われてきた。その金の内容は以下に書き込む。第一の金。天聖祭前日である8月14日、神主一族以外の村人は村の奥にある障害家には近づいてはならない。第2の金。天聖祭当日である8月15日、全村人は必ず人を入れてはならず、村人も村の外の外界に必ず出てはならない。第3の金。8月15日、天聖祭当日から8月20日、天聖祭後日の間に、この村で村人に、知人に、家族に、自分に何が起きようとも、そのことを生涯絶対に村以外で口にしてはならない。といったものだ。金に関する質問も答えられる範囲で答えよう。この天聖祭に関する金がいつから村に存在するのかはわからないが、村人の先祖たちが子孫を思ってこの金を伝えてきたことには変わりない。金を破ってしまった場合どうなるのか、当時の俺は知る由もなかった。第一の金にある生涯池についてだが、この池は村に古くから伝わる池で、生涯池は鬼の住む巣窟につながっていると伝えられている。この伝承は生涯池の鬼伝説と呼ばれている。生涯池の森は代々神主一族に管理されており、神主一族以外の村人が周囲に無断で立ち入ることは禁止されている。神主一族が管理する生涯池には50のしめ縄と5つの祠が存在し、これらは生涯池を封印しているそうだ。8月14日は第一の金に従い、神主一族以外の者は生涯家の森に立ち入ることができなくなるように、厳重に有刺鉄線で生涯家の森の周囲を覆ってしまうため、生涯家は完全に封鎖される。ここからは会話の場面だ。8月10日、俺たちはいつものように小川で3人で遊んでいた。水をかけ合ったり、水鉄砲のような自家製のおもちゃを使って遊び、昼が過ぎ、弁当を食べ終わり、次の遊びの予定を考えていた。俺、明日は何して遊ぶ？ A、 私は昼過ぎから上演神楽の練習があるから午前中だけなら遊べるよ。B、 これからは A も上演神楽の練習をする時間が増えるな。俺にとっておきの楽しみというか、やってみたいことがあるんだけど聞いてもらえるか。俺、いいぜ。 A、 いいよ。 B、 これは誰にも言わないでくれよ。8月14日の夜にさ、生涯家の森に3人で行ってみないか。俺、でもそれは金を破ることになるぜ。天聖祭の前日は A の一族の人が出入り口を見回っているだろうし。 A、 俺くんの言う通りだよ。私はやめた方がいいと思うし、生涯家の森に行くのは無理だと思うな。 B、 二人にそう言われると思っていたから、昨日の夜に生涯家の森の有刺鉄線の網を一部開けておいたんだ。それに生涯家の森の中に祠があることを知ってるか。有刺鉄線を越えて生涯家に行く獣道から少し外れたところにある祠があるそうなんだ。一昨日俺の両親が話をしているところを一部聞いただけなんだけどさ、その祠はこの村の歴史が存在する以前からあるらしく、その祠の中にある石に触れると見えるようになるそうだよ。 A、 そんな話、お父さんからもお母さんからも聞いたことないけど、本当だったら気になるかも。俺も A と同じ意見だ。その話は聞いたことないけど、なんか気になる。そんで、何が見えるようになるんだ？ B。それは俺にもわからん。両親が二人で昔話をしているところを少し聞いただけで、その見えるって言葉の後、父さんが話を変えたからさ。俺。そっか。いろいろ怖いけど、B の話を信じてその祠に行ってみるか。A。私も行く。次の日は天聖祭だから、お父さんから早く寝なさいって言われると思うから、なんとか屋敷を抜け出してみるね。俺。近くまで B と迎えに行くよ。時間はどうする？ B。夜の8時ぐらいかな。あまり遅いと何かあった時に困るだろうから、時間に余裕を持っていきたい。俺。了解。A。わかった。俺。それで明日はどうするんだ？ B。A の都合を考えて、お前のうちで花札とか。A。私は構わないわよ。俺。了解。明日の朝9時頃に来てくれ。俺たちはキングを守るということの重要性を理解していなかったため、このようなことを行うと決めてしまった。村の歴史そのものでもある神主一族の A、そして親友の B を俺は止めず、彼らの意見に賛同してしまった。これが俺の生涯の過ちとなる。8月11日、村から離れていた人たちが帰ってきた。大人たち、高校生たちを合わせても10人程度の人数。この人数と村にとどまっている者たちを合わせた数が本当の村人の人口だと言える。この日から天聖祭の準備が始まった。神社の参道、社、神楽殿の掃除や祭の準備、露店の準備に、村から外界へ通じる道の完全な封鎖網の準備、生涯家の森の封鎖準備等、村全体が慌ただしくなってきた。この時に B が開けた生涯家の森の入り口が塞がれていないか心配だったが、B によればそれは大丈夫とのこと。午前中は俺の屋敷で A と B と遊び、午後は一人で釣りをした。8月12日、村の出入り口が完全に封鎖された。出入り口に通ずる森や林にも封鎖網が施され、村と外界が隔絶された。生涯家の森の入り口が完全に封鎖され、周囲を神主一族の者たちが見回っているようだ。天聖祭に関する場所の掃除や祭は大体終わり、各露店の場所も分かるほどに準備は進んでいた。この日は A が丸一日上演神楽の練習とのことだったので、午前中は勉強、午後は B と釣りをし、一日を過ごした。8月13日、天聖祭への大体の準備は整った。露店も準備が終わったそうだし、あとは天聖祭当日を迎えるだけとなった。神主一族の神主、つまり A の父親から村人全体に召集があった。天聖祭についての話だそうだ。金の最終的な確認と鬼なし踊りの確認、上演神楽の予定の確認、最後に神主から重要な知らせがあった。神主。今年の天聖祭でも私の娘が上演神楽を舞う。おそらくは完璧な出来となるだろう。皆も心して娘を見てくれ。村人と神主が笑う。 A は照れる。俺のそばで話を聞いていた A は照れているようだった。正直可愛いと思った。8月14日、天聖祭前日昼。今日は天聖祭の前日だ。村人の召集が再び神主からあり、天聖祭の予定やそれに関する多くの事物が書かれた書類が配布された。今日の夜、俺たちは生涯家の森の祠に向かう。その予定の最終確認を召集後に済ませた俺たちは A の屋敷に来ていた。 A が上演神楽を見てほしいと言ったためだ。 A は代々の巫女がつける仮面を身につけ、扇や榊を手にし、上演神楽を待ってみせた。時間は3分程度だろうか、案外早く終わった。俺は素直に上演神楽に感動した。 B も笑顔で拍手をしていた。8月14日、天聖祭前日夕方。夜の予定を3人で再度確認し、各々の屋敷へ戻った。夕飯を取り、俺は懐中電灯や虫払いの粉、何かあった時の自作の笛を用意し、準備を整えた。8月14日、天聖祭前日夜。夜7時半になったので、俺は両親に B の家に忘れ物を取ってくると言い、 B の家に向かった。 B の姿が屋敷の待ち合わせ場所になかったことから、 B はすでに家から出ているらしい。俺は A との待ち合わせ場所に向かった。 A、
お待たせ。
俺、両親は大丈夫か。 A、
上演神楽の練習をしてくるって言って抜け出してきた。
俺、そっか、 B が待ち合わせ場所にいなかったんだよ。 A、
そうなの？予定通りに行くのかな。
数十分して B が到着した。俺、
どこ行ってたんだよ。
B、
ごめん、開けておいた有刺鉄線の確認に行ってた。直されていたら元も子もないからな。直されていなかったからひとまずはいけそうだ。
A、
そうなんだ、そろそろ行こっか。
俺、
ああ、数分で着くし、準備確認しながら行こう。
B、 了解。
B が開けた穴の入り口までは、なるべく人通りが少ないところを通って向かった。
俺、
やっぱり神主一族の人たちが見回っているな。
はっきりとは見えなかったが、多くの人影が巡回しているように見えた。
B、 隙を見ていこう。
A、
先頭は B が行ってね。私と俺くんは場所を知らないんだから。
B、 わかった。人影が穴のそばを離れた隙に俺たちは移動した。俺は我先にと穴を潜ろうとした。俺、
おい B、 穴通りにくいぞ。
B、 潜ればいけるって。俺は服の背中を有刺鉄線に引っ掛けながらも穴を抜けた。 B と A も難なく穴を抜け、森の中に入っていった。俺、
ここからどうするんだ。
B、この森を北東に抜ければ獣道へ出るはずだから、ひとまずそこに向かう。
A、
森の中なんか不気味。
俺、
ああ。
俺たちは懐中電灯を灯し、獣道へ向かって歩き出した。
山の中の村に住んでいるとはいえ、多くの獣が徘徊する森。俺たちは獣が動き出す夜の森に入ったことがなかった。山犬の遠吠えが響き渡り、足元には蛇や虫がたくさん。俺と B は平気だが、A がずっと俺の袖を掴んでいることから、やっぱり女子なんだなと思うところもあった。歩き始めてから軽く30分は経ったと思う。獣道にはまだ出ない。俺、
おい B、 まだ道に出ないのかよ。方向間違えてないか。
B、方位磁石を使っているからそうはならないと思うが。
俺、
少し見せてみ。
B、
ほら。
俺、
確かに方向は合っているな。
A、
大丈夫なの。
俺、
ここまで入ってきた以上、今から帰るとしても森の中で迷うだけだから、獣道へ出るまで歩くしかない。
A、
そっか。
B、
行くぞ。
俺たちは歩き出した。
と、歩き出して5分ほど経った時のことだった。獣道へ出たのだ。
俺、
この獣道で会ってたか。
B、
多分そうだと思う、時間的に。
A、
どうする。
俺、
確認するためにこの先にあるはずの障害池まで行くっていうのは。
B、
だな。
A、
障害池にあまり近づかないようにね。俺と B はそもそも障害池を見たことすらなく、 A 自身も小さい頃に一度両親と行ったきりだそうだ。なので障害池に続く道かもわからなかったから、祠に行く前に確かめる必要があった。
数分程度歩いた時のこと。
B、
獣の声とかしなくなったな。
俺、
確かに山犬の遠吠えとかも聞こえなくなった。
どうした A。
A の元気がなかった。
A、
実はこの獣道へ出た時から何か寒気がしてて。
俺、
寒気大丈夫か。
B、
上着とか貸すぜ。 A はワンピース姿なので、夜の夏で寒いのも無理はないと思った。
A、
何かね、肌に直接来るような寒気じゃなくて、心に直接来るような寒気なのよ。
俺たちは A の状態が良くないことに気がついていた。
A は精神的に疲れている時とかに、何かねと会話を始めるからだ。
俺、
引き返すか。
B、
だが障害池を確認しないことには道に迷うだけだぜ。
俺、
それもそうか。行けそうか A。
A、
少しなら大丈夫、行こう。
俺、
分かった、何かあったら遠慮なく言いなよ。
B、
少し歩く速度を早めるか。
俺、
どうする。 A、
A、
今のままでいいよ。
俺、
分かった。
この時俺は本能的に良くない感覚を捉え始めていた。これが第六感というのかどうかはわからないが、
しばらく歩いた時、
B、
お？
俺。
どうした？
B が何かに気づいたようだ。
B、
この先に小屋があるぜ。あそこで少し休んでいかないか。
俺。
小屋？
確かに獣道の先には小屋があった。
A、
そこで休も
う。俺。
ああ。
A の身が万全でない以上そこで休むことにした。俺はなぜかそこに小屋があることに違和感を感じなかった。
俺。
ずいぶんと古い小屋だな。
小屋は草や木で覆われ、空を見上げても一面を覆われており、月明かりが差し込んでいなかった。
B、
中に入ろうぜ。 A も俺たちも休憩しよう。
俺。
ああ。
B は一人で小屋の出入り口に向かって行き、扉を開けた。小屋の扉は鍵がかかっていなかった。 A はずっと黙ってしまっている。中に入ると B はそそくさと椅子を探し出し、そこに A を座らせた。小屋の中には椅子や机、包丁のようなものといろいろなものが転がっており、何かの異臭も感じられた。 A は椅子に座り、 B は小屋の周囲を物色している。俺は小屋の中を調べることにした。物が散乱している場所から角を曲がり、奥へ行ったところに扉があった。
俺。
なんだこの扉。
俺は扉を開けようとした。その時中からポーンポーンというような物音が聞こえてきた。俺は一瞬だけ手を止めたが、好奇心が勝り扉を開けてしまった。扉の中は和式便所で、変な異臭はここから出ていることが分かった。和式便所の窓は割れており、外の森が見える。なんだと思い便所を出ようとした時、といった声が後ろから聞こえた。その声はひねり出したような声で、声だけでこちらを見ている気配がした。俺は立ち止まってしまった。後ろを振り向こうにも恐怖心が勝り硬直してしまった。声が聞こえてくる。ゆっくり近づいてくる感じがした。その時 B、
おい何やってると
B が小屋に戻ってきた。同時に後ろの声は消えた。その瞬間に俺は B に惹かれ、 B は思いっきり扉を閉めた。
B、 おい大丈夫か。
俺。
ああ B か。
B、
たく A もお前も大丈夫かよ。 A は奥の椅子で寝ちまってるし、お前は扉の前で失禁しながら立ち尽くしちまってるし。
俺は失禁していた。恐怖のあまり自分でも気づいていなかったのだ。俺は今体験したことを B に話した。
B、
それが何かはわからないが、とにかくこの小屋から出る方が良さそうだな。
俺。
だな。
B、
A も連れて出るか。
俺たちは物が散乱している部屋に戻った。
俺。
おい、A は？
B。
あ？あれ？そこの椅子にいたはずなのに。
いつの間にか A が椅子からいなくなっていた。と、 部屋の角のところから足音がした。俺。
おい、ええ。
部屋の角のところに行くと、壁と同化した扉があった。
B。
なんだその扉。扉を開けると階段があった。2階へと続く階段だ。俺は正直、この小屋に2階があったことに気づいていなかった。外から見ても2階と思われるところはすべて木や草で覆われていたからだ。俺、
2階に A は行ったのか。
B、
そうだろ、小屋の入り口の扉も閉まってるし。
俺と B は2階の階段をゆっくりと歩いた。早く歩けば抜け落ちそうなほど階段の木は腐っており朽ちている。そして2階の部屋の扉を開けようとした時、 B、
おい俺、待て。
俺、
なんだ。
B、 扉をよく見ろ。扉は数百枚と言える数のお札で閉じられており、扉の両端には盛り塩があった。だがその盛り塩は黒く変色していた。
B、
扉の雰囲気からしてここはヤバいと思う。だがその扉と壁のところのお札が破られているから、 A はこの中にいる。
俺、行くしかないだろう。
B、俺が開ける。 B はそう言うと思いっきり扉を蹴飛ばした。その瞬間、 B は何かの強い力で吹き飛ばされ、階段の一番下へ落ちた。
俺、おい B、
B、
俺、部屋の中を見ろ。
俺は部屋の中を見た。中には A が立っていたが様子がおかしい。こちらの方を見て A は両手を真横に上げている。
俺、 A
と言い駆け寄ろうとした瞬間、人の形をした黒い影のような何かが A の後ろから現れ、赤く濁った目で俺を睨み追いかけてきたのだ。俺はとっさに扉を閉め、黒く濁った塩をつかみ階段を駆け下りた。下に落ちた B は落ちていた包丁を手にし身構えていた。
俺、 B 逃げろ。
B、
A がいるんだぞ。
その時、和式便所のある方向からも黒い何かが近づいてきた。
B、 くそ。
B は包丁を持ったまま俺と小屋を出た。小屋を出た瞬間、 A の悲鳴が小屋から響いた。
俺、
A、
B、 くそ
ー。 B が小屋に戻ろうとするが黒い何かが追ってくる。うめき声を上げながら迫ってくる黒い何かに、 B は持っていた包丁を投げ、俺は掴んでいた塩の塊を投げた。黒い何かの動きが止まった隙に俺と B は逃げた。獣道を無我夢中で走って途中で何度も転んだ。正直この辺りの記憶は曖昧でよく覚えていない。数分ほど全力で走り続け、俺が転んだ時、耳元で声がした。それから俺たちは無我夢中で走り続け、障害家の森の周囲に張られた有刺鉄線の前に出た。 俺と B は無我夢中で外の大人たちに助けを求め自作の笛を吹いた。それに気づいた神主一族の大人たちに助けられた。俺と B が障害家の森から出てきたことを知り、それはすぐに村中に知れ渡り、俺と B の両親に家族、神主一族の他にも多くの村人が障害家の森の入り口付近に集まった。何も言わずとも俺と B の服がボロボロであることから大体の見当がついたらしく、すぐに神社の本殿へ連れてかれた。すでに本殿には村人全員が召集されており、異様な雰囲気だったのを覚えている。神主、最初にお前たちについた存在を払う、辛いのを覚悟しておけと言い、俺と B に無理やりに酒や酢といったものを飲ませ、体中に塩をかけた。思いっきり背中を叩かれたと同時に俺と B は何かを吐いた。ろうそくの火に照らされた嘔吐物を見ると、俺は無数の髪の毛を、 B は何枚かのお札のような紙を吐いていた。背中に文字を書かれたと同時に神主一族による祝詞が始まると、俺と B はそれから何度も何度も嘔吐し、嘔吐物の中には虫のような生き物がいた。数時間にわたるお祓いの後、俺たちは風呂に入らされ本殿に戻った。神主、お前たちが何をしてきたのか、それから聞こう。神主と神主一族、そして村人の睨みつけるような視線の中、俺と B は何をしてきたのかを話した。俺と B が事の話をしている途中に、神主は俺と B を思いっきり殴った。神主の妻、つまり A の母も話を最後まで聞いた瞬間に気絶してしまったり、俺や B の両親もずっとうつむいたままだった。両親、親族に迷惑をかけた俺は村から迫害されると思っていた。神主、話を聞けば聞くほどにわかに信じられんような内容だが、今から私や一族が話すことはもっと信じられんような内容だ。心して聞け。話を聞いた神主や神主一族が語った内容、教えてくれた内容をまとめると、俺たちが行った小屋というのは村の伝承に語られる鬼小屋伝説と呼ばれる伝説上の小屋だそうだ。村人のほとんどはこの伝説を知っており、俺と B の話を聞いていた村人の中には、本当に小屋があるとはねえ、昔は探した探したというものが多くいた。神主によれば、この小屋は伝説ではなく実在するが、小屋の存在自体から招かれなければ行くことはできないらしく、神主自身も過去にこの小屋を見つけようと探したことがあるそうだ。小屋に招かれれば、招かれた者は無意識に小屋へ向かうようになるという。その場合、小屋以外の目的で障害家の森へ入ると、その目的の先には小屋が現れる。要約すると、俺たちはこの小屋に招かれてしまったため、目的であった障害家や森の祠にたどり着くことができなかった。神主一族の長老によれば、この小屋の名前は鬼小屋だが、中に住んでいるのは鬼でも幽霊でもないそうだ。この小屋の中で見た黒い何かというのは、この小屋に住む少女と呼ばれる存在とのことで、この小屋には2体の少女が住んでおり、 男性と女性の少女が住んでいる。そして男性と女性の少女は元は男性と女性の人間であったそうだ。村の伝承によれば、数百年前に村と町の道が土石流によって数キロメートルにわたり寸断され、村の農作物が豪雨による小川の増水、水系の崩壊等の自然災害によってダメになり、村が飢饉に陥った時がある。飢餓状態となった村人が作物を探す中、ある日一人の村の男性が村の女性を村奥の森の中の小屋に監禁した。男性は飢餓の極限状態により監禁している女性を暴行し、奴隷のような状態にした。簡単に言えば、女を使って遊んだとのこと。女性は飢餓による栄養失調や体力の減少で餓死してしまった。肉に飢えていた男性はその女性を解体し食べた。男性はその時に得た食人の快楽を求め、次々と村の女性を殺し食べ出したという。中には生きたまま解体され食人された女性もいた。女性ばかりを狙うのは彼が根本的に男性であるからだそうだ。この男性の情報は村に広がったが、村人の男たちはこの男性を捕らえるどころか、同じように村人の女性を殺し共食いしだしたのだ。殺し合い食べていくうちに人は狂っていき、最初は殺される側だった村人の女性が村人の男性を殺した。そしてそれを見た他の女性も人を殺し食べ出すようになった。数百人いた村人は数十人から数人へと減り、最後の村人の女性を食べた男は村の中の小屋で自殺したという。この自殺した男こそが鬼小屋の男性少女であり、最初に暴行され殺され食べられた女性が女性少女であると伝承の伝説には存在する。俺と B についていたのはこの少女の両方の力であるそうで、 B には男性少女の力が、俺には女性少女の力がついていたそうだ。村人が消滅したこの村には、後に現在の神主一族の先祖、初代神主の一家が引っ越し、村復興の初めに村の守り神となる神社を建てた。家や道に残された村人の骨を村奥の池に水葬した後、村奥の池に集まった村人の怨念を封印し、名前を生涯家と名付け、池自体を名前で縛った。後世にも自分の力が村を守るようにと自分の力を封印した石と、その石を祀る祠を村奥の森の中に建てた。強い怨念がとどまり続ける村奥の森の小屋の2階の扉を封印し、小屋自体を人の認識外へと封印した。初代神主の力では認識外への封印が限界で、それが招かれれば行けるという隙を作る結果となってしまった。初代神主は子孫たちにこの小屋を鬼小屋と語り、中に住む者を少女と呼んでいたそうだ。初代神主はこの村で死んだ村人を弔うため、この村に生きる村人を村の鬼から守るため、この村で生まれた鬼を外界に出さないため、8月15日に神社で行う村全体での祭り、すなわち天聖祭、鬼なし踊り、上演神楽を残した。村の伝承を残す用意をした過程で生まれたいくつかのほころびを繕うために、初代神主は最低限の3つの金を残した。初代神主は村に引っ越してきた者たち、
すなわち今の村人の先祖たちに永久に村を守るようにと、この村の伝承を受け継がせた。長きにわたり村の伝承は受け継がれてきたが、ある年村の伝承を知ったある一族が森の祠へ行き、初代神主の力を得ようとする事態が起きた。なぜか森の祠にある石を壊せば自分たちにも力が宿ると思っていたらしい。一族の企みを知った村人が神主一族に報告したことにより、一族の行いは未然に防がれることになった。力を得ようとした一族は村八部の後に村を追放された後、人間関係で失敗し多額の借金を背負い、ついには一族で投身自殺した。このことから森の祠や村の伝承の大半を村人に残さない方針に変わり、この世代から神主一族にのみ管理が任され、森の祠の周囲にも封印がなされることとなった。この当時の B 一族はこの方針を無視し、一族内で森の祠の存在を伝えていたらしく、 B は両親の会話からその存在を知ることとなった。森の祠になされた封印は8月14日に弱まるため、その封印の組み直しを当代神主は毎年一人で行う。神主によれば、組み直された封印は来年の8月14日まで弱まることはないが、強い悪意の絡んだ何らかの手段でこの封印を破壊し、初代神主の力を得ることが可能だそうだ。神主、この事態を機に我々一族が隠していた秘密は村人に知られてしまったことになる。 B 一族は本来ならば村を追放されるべきだが、今は構ってられん。神主一族、 A の囚われた小屋へ行く用意ができたぞ。神主、わかった。俺君、 B 君、私は一族全員で A を救いに行く。我々にも初代神主が小屋に施した認識外の封印の解き方は知らされていない。小屋から呼ばれている君たちしかもう一度小屋に行くことはできないのだよ。正直娘が今も生きているという保証はどこにもない。すでに遅いかもしれないが協力してくれ。俺、A は必ずこの場所に連れ戻してきます。任せてください。 B、 金を犯した自分が言うのもなんですが、これは自分に下された天命だと思っています。神主一族、我々は途中まで君たちについていく。 A を見つけたらすぐにこの清めの水を飲ませ、背中にこのお札を貼りなさい。そして清めの塩を A の体全体にかけ、少女が現れたらと神言を唱えなさい。神主、神言で少女を数秒止めることができると思うが、止められなかった場合はひたすら走り我々の元へ来るのだよ。立ち止まっていけないことを忘れずに。俺と B、 はい、俺と B は覚悟を決めた。8月15日、天聖祭当日、午前1時。俺と B、そして神主と神主一族は、障害系と続く獣道の途中にいる。神主一族の人数は数十人で、頼もしいと思った。俺、この辺りから二人で行きます。 B、 必ず A を助けてきます。神主一族、頼んだぞ。神主、教えたことを忘れずにな。俺と B、 はい。
俺とビーは一本の獣道を進む。途中から山の獣の声が聞こえなくなってきた。俺、そろそろか。B だな。暗がりを抜けた先には小屋があった。俺と B は無言で道具の最終確認を行った。俺、あれ？ B、どうした？俺、いや、ハサミなんて入れたっけなって思ってさ。 B、 裁断ハサミか、何かの役に立つんじゃないか。俺、そっか。俺と B は作戦の最終確認をした。作戦はこうだ。俺と B で小屋に一気に入る。下の部屋に少女がいた場合、 B が相手する。その隙に俺が2階へ行き A を助ける。2階に少女がいた場合、少女を足止めし A を連れて1階へ降り、 B と A を守りながら神主一族の元へと走り抜ける。作戦というような作戦ではないが、この方法で行くしかないと思った。俺、行くぞ。 B、 ああ。俺と B、 うわーと二人で突進するように、さながらアニメのように小屋に入った。下の部屋に少女はいなかったので、下は B に任せ、俺は階段を駆け上がった。2階の扉を思いっきり蹴破った。ドン。俺、
え、
俺は A の名前を叫び、中にいるであろう少女を威嚇した。部屋の中には全裸の状態で手を天井から吊るされた紐で縛られ、足を紐で床に固定された A がいたが、中に少女はいなかった。 A、
俺くん。
俺、
え、
俺は A が縛られていることよりも単純に生きていたことに喜び、 A を縛っている紐をカバンに入っていた裁断ハサミで切り、清めの水を口に含ませて飲ませ、背中にそのままお札を貼り付けた。そして塩を体に振りかけた。俺は A を抱え2階の階段を降りる直前、 A、
俺くん、後ろ。
俺は後ろを向いた。男性少女、後ろには首をつったままこちらを見つめる黒い何か。いや、男性少女が俺には聞き取ることのできない言葉を発している。俺は神主から教わっていた真言を唱えた。だが男性少女はこっちに近づいてくる。俺、
なんだよ。
俺は A を抱えたまま後ろに下がっていく。その時 A が俺の知らない真言を唱えた。男性少女、男性少女の体が痙攣しているように見える。俺は A を抱えたまま階段を駆け下りた。そして俺たちは小屋を抜け出した。 B、
おい俺、早く行くぞ。
俺、
はあ。
俺たちは獣道を走っている。女性少女、俺、
来たか。
B、 真言を唱える。女性少女、B、 B が教わった神言を唱えると女性少女は姿を消した。女性の方には聞くようだ。 B、 聞いたみたいだな。ポーンポーン、聞いた覚えのある音。嫌な予感がする。女性少女。突然女性少女が雄たけびを上げながら B の足元から出現し、 B の足を掴んだ。俺、
B、
B、
俺、先に行け。
B はそのまま女性少女に引きずられていった。 B を後で必ず助けると誓って、俺はひたすら走った。神主一族の元へ着いた。神主、
よく戻ってきた。 B 君は？
俺、
捕まった。俺と A を逃がすために。
神主、
そうか。
神主一族、
A をすぐに本殿へ。
俺と神主、神主一族はすぐに村に戻った。そこであることを村人から神主へ伝えられる。村人、
B 一族が先ほどこの村を出て行った。
神主一族、
金を破るとはな。
村人の話をまとめると、神主一族が村から生涯家に行っている間にその隙をついて B 一族全員が車に乗り、村の出入り口の封鎖を強行突破したそうだ。今日は天聖祭当日であり、村から出ることは第二の金を破ったことになる。 B 一族が村を出て行った理由は、おそらくは村八部による追放を恐れたためだと考えられた。俺は自分の息子で跡取りでもある子孫の帰りも待たずに、この村を保身のために逃げていった B 一族が正直罰でも当たればいいのにと思っていた。8月15日、天聖祭当日、午前6時。神社の本殿へと通された A は、体の汚れを消滅させるための禊を行う用意がされた滝へと向かった。禊には A の両親が付き添うらしい。俺はその間、本殿へともう一度呼ばれ、神主一族の方と話をすることになった。神主一族、
単刀直入に言わせてもらうが、 B 君についてだが、おそらくはもう手遅れだろうと思う。 A は若い女性という点が少女にとっては生かす利点になったため、監禁され遊ばれる程度で済んだかもしれないが、 B 君は若い男性だ。男性少女にとって男性は邪魔にしかならない。その部分だけで B 君は殺されるだろうからな。俺は助けると誓ったとき、うすうす感じてはいた。もう B を救うことはできないのではないかと。俺は分かっていながらも親友を失ったことに涙した。神主一族、彼の魂はあの小屋に永遠にとどまり続けるだろう。彼はあの小屋で第二の男性少女となる。我々に少女はどうすることもできない。あの存在はすでに輪から外れた存在なのだよ。君がまだあの小屋に呼ばれているのならば、もう一度小屋に行けば会えるだろうな。だが今度は確実に君は殺されるよ。それに
君が死ねば A は一人になるんだよ。そのことを忘れずに。俺は泣きながらも泣いても済む問題ではないと分かっていた。神主一族は俺の聞きたかったことをすべて話してくれた。俺が死ねば A は一人になる。 B には悪いが俺は死ぬわけにはいかない、そう思った。この時自分が非道だと初めて認識した。8月15日天聖祭当日午前10時 A のみそぎが終わり、少女によって触られた部分、簡単に言えば体全体の清めが始まった。 A と俺は全裸に白装束をまとった状態で、祝詞の途中で何度も冷や水を身に浴びる。 A は途中で涙ぐんでいるところもあったが、3時間の清めを乗り切った。最後、自分の体から何かが消えていくように体全体が軽くなった。清めを終えた俺は神主から A のことについて教えてもらった。神主、 A や君の汚れ触りはこれで完全に消滅した。 A についてだが、体の至るところから触りが抜けていくのを私は見た。おそらくあの小屋では監禁と同時に暴行に近い行為を何度もさせられたのだ。当然のことだが、神主の手は怒りに震えていた。俺になぜその話をしたのかを神主は語った。神主、いずれ君が A のそばについて正しい判断を下す時が来るだろう。 A は君の身を気にかける。今度こそ君が正しい判断をすることを私に誓ってくれ。俺は神主の予言めいた言葉を聞き、今度こそ A を守ると強く誓った。8月15日天聖祭当日午前11時清めが終わった後、飯を食べ終わった俺と A は神主一族の屋敷、つまり A の家でくつろいでいた。 A が小屋に囚われる直前以来、俺は A と会話をしていない。俺から話を切り出してみることにした。俺、あのさ、暇だから花札やろ。 A、 いいよ、こいこいね。俺、ああ。やっとまともな会話ができた。このあと花札をやりながら、昨日の夜、つまり生涯家の森に入った時から今日の清めが終わるまでの記憶が全くなかったことや、昼食を食べている時から幽霊のような存在が見えるようになったことを聞いた。小屋での記憶がなくとも、 A は心身ともに傷つけられたことには変わりない。これを生涯の教訓にすると A に、そして B に誓った。 A は両親から、B は家族と共に引っ越したと伝えられていた。8月15日天聖祭当日午後3時、神社の神楽殿の前に神主によって村人全員に召集がかけられた。重要な話だそうだ。俺と A も神楽殿の前に向かった。神主、突然だが今年の天聖祭を中止する。ここまで用意をしてくれた皆には感謝するが、昨日から予想外のことが多発している。鬼小屋絡みの件、 B 一族逃亡の件、 森の祠の中の霊石が破壊されていた件だ。森の祠の件についてだが、私は昨日の朝、再封印のために森の祠に行った。その時は森の祠の周囲の封印は破られておらず、霊石も破壊されてはいなかった。今日の朝、森の祠に異常がないか確認しに行くと、封印が破られており、祠の石、初代神主の霊石が破壊されていた。破壊された霊石からは微塵の霊力も感じ取れなかったことから、霊力を何者かが奪った後、あの霊石を破壊したと考えられる。初代神主の霊石はこの村のあらゆる封印を支える力であり、封印の維持が不可能になった今、すべての封印は崩れ、封印されている存在があふれ出し、この村には最悪が訪れる。当然のごとく村人は慌て始めた。村の祠の霊石を破壊した犯人、村人は大声で言わないだけで B 一族の仕業だと気づいていた。神主、今よりこの村でのすべての金を廃止する。我々一族はこの村を脱出することを決断した。今夜にもこの村を出ていく。以上だ。予想外の展開となった。村に最悪。俺は軽く混乱した。昨日からいろいろなことがあった。だがそれは村全体に影響することはないと心のどこかで思い込んでいた。しかし思い返せば、村に最悪が訪れる原因のすべてが俺の責任。俺の家族はどうするのか、そのことが頭をよぎった。 A、 俺くんの家族は私の家族と一緒にホテルに移動するそうだよ。俺、そうなのか。 A、 お父さんと俺くんのお父さんが話しているのを聞いてね。俺、そっか。なぜか安堵した。 A と一緒にいられることからか、それとも村を出るからなのか。この時の俺はいろいろな思いが頭の中を回っていたように思う。8月15日午後5時。神主の話から2時間が経った。あの話を村人が聞いてから村中は大騒ぎになっていた。逃げ出す用意をする者、ここに残ると主張する者、揉める者、あちらこちらで見られた。俺の家族は A の家族、神主一族と共に俺の家族が運営するホテルへ一時的に移動することとなった。学校も変わるそうだ。 A、 村ともお別れだね。俺、そうだな。 A、この村どうなっちゃうのかな。俺にもどうなるかはわからない。神主に俺が直接聞いたことによれば、初代神主が残した自分の霊力を封じ込めた霊石の力は、本当のところは初代神主が死ぬ直前の年まで効力を発揮したが、死後すぐに効力はなくなってしまったらしい。そこで初代神主の子孫たちは天聖祭に関する金を作り、その金を恐れ守ろうとする村人の念を何らかの方法で石に集めることで霊石と化し、その霊力を核として村のあらゆる封印や結界を保っていたそうだ。その霊石が破壊され、霊力が奪われた今、村に施された何百という封印や結界が徐々に崩壊しているらしく、すべてが完全に崩壊するのは5日後の8月20日。完全に崩壊した時、
村にとどまり続けてきた災厄が訪れると。正直この伝承のどこが真実なのか未だに隠されていることがあるように思ってならない。神主は祠の封印が破られた件に関して自分自身でも疑問があるらしい。その疑問をまとめると、まず祠の封印を破った者は痕跡からして一人だそうだ。 B 一族は祠の場所を知っていることは確かだったし、霊石の破壊されていた周囲には多くの靴跡が残っていたため、霊石を破壊したのは B 一族で間違いない。だが祠の周囲に施された封印を解くには、たとえ祠の場所が分かっていたとしてそこに行ったとしても、近づいた者の正気を書く封印の前では無力になり、どうしても祠に近寄ることはできない。代々の神主はこの封印が弱まったところを修復しに行くため、弱まっている封印の前である方法を使うことによってなんとか再封印が可能となる。霊石が破壊されたのは神主が再封印をした直後なので、弱まるも何も万全な状態だ。要約すると、人には祠の封印は破れないが、人外の存在ならば封印を破り B 一族を祠の中へ通すことができる。俺は胸騒ぎを感じていた。何か忘れてはないかと。8月15日午後7時、俺と A の一族を乗せた専用の車両が村を離れた。同時に両一族の重要なものや必要なものを乗せた大型車両も村を出た。俺、何か忘れているような気がする。こんな結末になる最初の段階のあたりで何か気づいていなかったかと心の中でつぶやいた。 A、 何か忘れ物？俺、いや気のせいだったみたい。俺はあまり思い詰めないようにした。そして俺と A は村を後にした。後日談。神主によれば、昨日村を脱出した人は30人近くいるらしく、ほとんどが老人の方だそうで、そのほとんどが老人ホームに暮らすことになるそうだ。真夜中に村を出た一家によれば、電波のあぜ道に身長120センチメートル程度の顔が血にまみれ、手が6本生えた獣が立ち尽くしていたそうだ。その獣のそばを車が通りかかると、足元には山犬の頭が転がっており、脳髄を引き出して遊んでいたそうで、こちらには見向きもしなかったらしい。神主によれば、この獣は食人された村の子供たちの怨念が形を変えて現れた存在らしく、人を襲わないが人以外の動物を玩具にするそうだ。これも村に封印されていた怪の一種らしい。神主、今話したような怪の一種に、現象となって現れる怪そのもの、そしてその怪の元とも言われる因縁は村から放たれている。いわゆる因縁といった存在は村と関係したもの、あの村を知るもの、村の怪、そして因縁を知るものに取り付き、さらに因縁を拡大していく。因縁によって起きた災厄があの村をこれから襲う。いずれ村が無人となるとき、あの村は因縁のたまり場、怪のたまり場となるだろう。俺は村に特別な未練があるわけではない。ビートのことも非道ながら断ち切った。 そして何より自分自身、親族自身に、そして A の身にまだ何も異変など起きていなかったから、あの村が妖怪とかの吹き溜まりになろうとも知ったこっちゃない、そう思っていた。最後に村を出てきた他の一族によれば、最終的に村に残った人たちは20人ほどらしく、老人や中年の大人がほとんど。8月17日から村の中で黒い人影を見る者が増えた。その人影は赤く濁ったような瞳で、奇声を上げながら不規則な動きで追いかけてくる。それを見た者は次々と精神を病んでしまったという。精神を病んだ数日後には自殺。奇声を上げながら生涯家の森へ走って行ったり、家族に噛みついて肉を食いちぎろうとする。そういった異常な行動が見られたそうだ。それを見かねた人が村を出ようとすると、服を脱いだ大勢の村人が車の上に乗っかってきたらしい。精神を病んだ人たちの中でも数日持ちこたえた者は、決まって全裸で村の中を夜中に集団で徘徊し、家の中に人を見つけては奇声を上げて飛びかかり、人をどこかへ連れ去っていくそうだ。こんな事態になれば警察も動かざるを得ない。8月18日に警察が村へ入った。しかしいくら家の中や森の中を探しても、生きた村人は誰一人として見つからなかった。その代わりにあちらこちらで死体が発見された。自宅の風呂釜の中で茹で上がっている遺体、小川に水死体として浮かんでいる複数の遺体、神社の木で首を吊っている複数の遺体、そして森の中で首を吊っていた B の遺体など、多くの遺体が見つかった。それらすべての遺体のそばには本人のものと思われる遺書が置いてあり、集団自殺、事故死、病死ということで型がつくらしい。ただ村を出て行った人数と村で死んでいた人数が合わないらしく、未だに発見されていない死体が存在するとされている。この件に関しては村の有力者の多くが事件をなるべく公にしないように手配したそうだ。俺は B の遺書とされるものを見せてもらい、不自然な遺書のある点に気づいた。今から書き込むのは B の遺書の一部。8月14日午後6時。この遺書が見つかる頃には俺は死体で見つかっているだろう。俺は今から生涯家の森へ行く。未練がないことはここに綴っておく。ある時は笑い、ある時は怒ってくれた俺と A、 今までありがとう。この遺書が書かれている時間帯は、俺と B が待ち合わせをしていた1時間半前で、俺と A のところに B が遅れてきた頃にはすでに自殺していたことになる。しかしそう考えると、俺と A のところに遅れてきて鬼小屋に行き、村に戻り、また鬼小屋へ行き、少女に連れ去られていった B はということになる。仮に俺と A のもとへ遅れてきた B はすでに死んでおり、それから行動した B が他の何者かだったとしても、俺は彼のことを B だと思う。村に警察が入り、事実上この村の村人がゼロになってから数日後、神主一族の一人が自殺した。 A とは血縁が遠い人ではあったが、よく A の面倒を見てくれた人だ。神主。次は我々か。 A だけでも逃がさなくては。神主によれば、 村を離れた村人についていた因縁が数日経った頃に姿を変え、縁がある者にそれは作用しだしたそうだ。村に残っていた村人の多くが死んだ今、村を離れていた者に災いをもたらすために因縁は活動を起こし始めた。神主一族の一人が自殺して十数日、 A の両親と俺の両親は両一族の知り合いが経営する施設に俺と A を預けた。どちらの両親とも最後の別れの言葉は、因縁は自分たちで払え、だった。当時はこの言葉の本当の意味を理解できなかったと思う。それから数日後、A の両親、そして俺の両親は交通事故で他界した。 A と俺の両親が死んだ時刻は場所は違えどほとんど一緒だった。ある交差点の交通事故で即死。施設の管理者からそう伝えられた俺と A は涙が枯れるまで泣きじゃくった。俺たちは長い夢を見ているんじゃないかとね。その数日後、俺の祖父母と曾祖父母が放火による火災で他界。さらに数日後、残った A の親族全員があの村に行き、一家心中したとのことだ。正直怖くて A と俺はテレビを見なかったが、記事になっただろうと思う。当時はなぜ俺たちが施設に預けられたのか自分でもよくわからなかったが、俺の両親も A の両親もあえて自分たちとの関係を断つことで俺たちを因縁から間一髪のところで救ってくれたのだということをだいぶ遅くなってから気づいた。結構長々と村の消滅について語ってしまった。はじめに時間が限られていると言ったのは村の因縁に追われているからだ。俺は因縁の元となっている場所に行き、やるべきことをやる予定でいる。昔俺についた因縁を払える人がいると聞き、呪術に関する村へ行ったことがある。その村もその呪術が原因で村人の多くが死んだそうだ。俺は多くの因縁を人につなげてしまった。この村の因縁を払うことはできないが、多くの人に散らせることによって因縁その力を弱めることができる。このすれに関係した人たちの中には村の因縁と関わりを持ってしまう人がいるかもしれない。もし身近に災いをもたらしてしまった場合は冷静に行動することを勧める。怖がらせるようですまないが、読むだけでは村の因縁には関係しないので安心してもらいたい。だがこの村について深く知ろうとすると村の因縁とつながる可能性が高い。以上、一つの村が消えた話をするっていう題名の話でございました。